島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。はじめに県内の情報です。浪江町から平成26年度浪江町バッチ式線量計申し込みについてのお知らせです。平成25年4月より浪江町へ立ち入る際に、町民の皆様にはバッチ式線量計を着用いただき、外部被爆線量を測定しています。つきましては平成26年度も引き続き測定をお願いいたします。詳しくは浪江町役場健康保険課放射線健康管理係、電話 0243-62-0173 番までお問い合わせください。以上、浪江町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日はいわき市常磐にあります常磐共同ガスにお邪魔しています。お話は常磐共同ガス広野営業所所長の木村聡さんです。木村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
常磐共同ガス広野町に営業所を置こうと思ったきっかけから教えていただけますか。
はい、東日本大震災がありまして、はい、まあ、双葉郡の方はですね、まあ、あの各地に避難を余儀なくされたんですけども、はい、その後いわき市にたくさんの仮設住宅ができまして、
はい、
その仮設住宅に当社プロパンガスのお手伝いをさせていただきました、うん、
はい、
そういったところからですね、あの双葉郡の方と絆をこう作ることができましたので、うん、まあ、この絆を深くするためにも広野の地でですね、
はい、
あのプロパンガスを通じてまたお客さんと触れ合っていきたいなということから、うん、広野営業所の方の開設につながりました。
ではその広野営業所が立ち上がったのは実際にいつなんですか。
はい、広野営業所は、昨年の12月1日に、
はい、
開設したんですけども、基調に向けてのですね、リフォーム関連の事業をですね、
はい、
させていただきまして、先月からガスの方の供給の方もですね、させていただけるように、なっております。
実際に動き出したのが、まあ、準備期間は12月からあったと思うんですけれども、その以前からあったと思うんですけれども、動き出したのは先月から。
そうですね、あのプロパンガスの、はい、営業させていただいているのは先月からですね、
うん、はい、まあ、それまでの間っていうのは私もあの広野町に取材に伺うことも多いんですけれども、例えばお祭りに参加したり復興祭に参加したり、常磐共同ガスの広野営業所としていろんな町の行事にも参加されてますよね。
はい、去年はですね、
はい、
双葉ワールド、 はい、こちらには、飲食ブースにガスのお手伝いをさせていただいたり、うん、
はい、
あとは広野町の復興祭にもですね、飲食ブースの出店をさせてもらって、
はい、
まあ、広野双葉郡の方とですね、出会い交流をさせていただいております。
まあ、飲食ブースでは販売もされてましたよね。
はい、去年あまちゃんがありましたんで、はい、まあ、岩手県の久慈市のですね、はい、豆ぶ汁、うん、こちらを、作りまして、広野の復興祭で出店させていただきました。
皆さん美味しそうに食べていたのを私も覚えてますけれども、そういった収益金っていうのはどのようにされているんですか？
はい、昨年はですね、双葉ワールド そのプロパンガスの、収益と、
はい、
豆ぶ汁の収益を合わせてですね、
はい、
車椅子を1台購入させていただきました。
はい、
でこちらはですね、広野町にございます、特別養護老人ホーム花房園様に1台寄贈させていただきました。
は
い、なかなかですね、はい、こういったことできないんですけども、この収益金を何か町のために使いたいという思いからですね、はい、花房園さんに、車椅子を1台寄贈させていただきました。
本当に強い思いを持って広野営業所を立ち上げられたんだなというのが伝わってきますけれども、町のためにというね、今言葉が出てきましたが、木村所長自身も広野町のこう町民の一員としての活動というんでしょうかね、商工会にも入会されたということを伺いましたが、
はい、昨年ですね、
はい、
12月に開設した際に、広野町の商工会の方にですね、入会をさせていただきました。
はい
はい、
商工会の活動にもでは参加をされているということですね。
そうですね、商工会の方から、うん、広野町の復興祭もそうだったんですけども、
はい、
飲食ブースの出店なんかも商工会さんからですね、
はい、
お話をいただきまして、うん、町のために何かできることを今常に模索してですね、活動しています。
町民の皆さんとのこう触れ合いっていうのもその場でできますのでね。
そうですね、やはりこういう復興祭に来られる方はですね、本当に復興にも強い思いを持っている方が多いので、
はい、
非常に僕らもパワーをもらってですね、
うん、
お祭りに参加できすることができました。
また町の方の意見をね、その場で聞くこともできると思いますのでね、
はい、
それがまた仕事に反映されていくんじゃないかなって思うんですが。
そうですね、
それからまたもう一つ、
はい、
南双葉青年会議所、
はい、
こちらの方にも入会されているんですね。
はい、南双葉の青年会議所、はい、こちら震災後ですね、非常にメンバーが少ないっていうようなお話を聞きまして、
はい、
私もまだ40手前だったもんですから、
はい、
ぜひ南双葉の青年会議所に入会させてくださいと、はい、お願いをしましてですね、
はい、
今メンバーとして活動しております。
青年会議所の活動というのはもう町おこし、そして復興のために活躍するということですもんね。
そうですね、
うん、
双葉郡もそうなんですが、南双葉もですね、非常にやはり、震災前に比べると住民の方がですね、今広野町ですけども、
はい、
戻られている方が少ないという現状がありまして、
はい、
こういった基調に向けたですね、何かお手伝いができないかと思いまして、南双葉の青年会議所の、本当にバイタリティあふれる若い青年たちとですね、はい、いろんな事業を通して、地域のために何かできればなと思って活動しているところです。
本当に木村所長、多方面で活動されてますけれども、最後に伺いたいと思います。広野営業所の今後の役割、どんなふうにお考えですか？
はい、広野営業所の発展ももちろん、重要だと思うんですけども、
はい、
やはり営業所が大きくなるためには、双葉郡の方々がですね、地元、ふるさとに、戻ってってくるというのが第一前提だと思ってます。ですから私たちは、広野町に多くの住民の方がですね、帰郷していただけるような、そんな取り組みを続けていくことで、営業所もですね、少しずつ大きくなっていくのかなと思っております。
ぜひ今後の活動、活躍に期待しています。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ココ、C-WAVE、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。